English is not as difficult as you think it is. 西澤ロイのスピードアップ English. Hello everyone. こんにちは、English Doctor の西澤ロイです。
Hey guys, 発音の鬼リチャード川口です。
はい、ということで始まりましたスピードアップ English。マンスリーパートナーのリチャード川口さんをお迎えしての3回目
3回目、
はい、わでね、前回、リチャードのことをいろいろですね、根掘り葉掘り聞こうと思っていたんですが、
ですが、
いろいろ喋りすぎてくれちゃって全然、掘れなかったので、
ね、もうちょっとね、一人でダーッ喋っちゃいましたね。
いや、まあ、今週もいろいろ掘っていきたいんですけど、ていうかさ、あの、ハーフなのは髪の毛だけって、
そうですよ、
なんか結構俺気に入ってるんだけど、あのなんかキャッチーで、
あ、本当じゃあ使ってってい
うのは、ね、しないしない。そうそう、というか、その眉毛とかもハーフにしないの、それは。
どういうこと半分剃るってこと？
色変えるとか。
色、あ、こっちだけ色変える
そうそうそう、
やりすぎでしょ。
あ、
ちょっと
それやりすぎ、
ちょっとね、まあ、ちょっとこれでもちょっと刺激足りなくなったら考えます眉毛ハーフ
あとね、俺知ってる人で、はい、ヒゲハーフな人はいる。
ヒゲハーフ？
ヒゲハーフ、剃ってる。
左右のハーフですか？
片方だけ剃って半分、なんだろう、こう左だけなくて右だけ伸ばしてるみたいな。
めっちゃおしゃれ左右で人が違うんですね。
あ、そうそう、見た感じ違う。
あ、それめっちゃおしゃれですね。
うん、
へえ。俺一回ヒゲを真っ白にしてた時はありますけど、なんかあ
の染めて
染めて、あの脱色をバカみたいに、なんだろ、8回くらいやったかな、言い過ぎかな、5回くらいやって皮膚ただれちゃいましたけどでもなんかサンタさんみたいな白いヒゲをちょっと、かっこいいだろうってやつの時ありましたけどね
はい、そんなリチャード川口さんを、はい、マンスリーパートナーに迎えてお届けしております。
はい、
はい、このスキドアップイングリッシュという番組は、皆さん英語のスキルアップがしたいと思うんですが、スキルアップの前に好きな度合い、スキドをアップさせましょうという、そういう番組でございます。
は
い、
決してヘアスタイルの番組ではございません
はい、さらに英語を学んで終わりにするんじゃなくて、どんどん使っていただこうということで、番組の後半ではですね、英作文チャレンジのコーナーが皆さんのことを待っております。
そうね、みんなもね、参加してくださいね。英語でどんどんかかってこいってやりましたね、先週ね。 Bring it on ですよね。
Bring it on,
Bring it on、
ですし、その英作文チャレンジに限らず、何でもですね、聞いてて、あ、面白いなと思ったこと、何でもいいので、思ったことをハッシュタグスキドカタカナで好き、感じて温度のと土じゃないよ、土じゃないよ、
言わせないつもりです
土じゃないよ、
言おうと思ったんだけど、はい、土じゃないね、
好きと、はい、ハッシュタグつけてぜひつぶやいていただけたら嬉しいです、はい、ということで、これから根掘り葉掘りリチャードのこと掘っていきたいと思います。スキドアップイングリッシュスタートです
リチャードのこと掘っていきたいって、ちょっと響きあんまりどうなのそれ。
西澤ロイのスキドアップイングリッシュ、この番組は西澤ロイ FFC ロイ友会の提供でお送りします。なるほど、頑張って勉強しているのに上達が感じられないんですか。まあ、いろいろと英語病を併発してるみたいなので、この薬を出しておきますね。英語が上達しない原因の治し方、電子書籍ですので、薬局ではなく Amazon Kindle Store でお求めください。西澤ロイのスキドアップイングリッシュ。それではですね、リチャード川口さんのことを掘っていきたいんですけども、
また出た、はい、掘られるんですね僕。
カマ掘るとかそういうことじゃないから、あの、一人でね、いきなりさんなんかね、下ネタ持ってかないでください。
はい、
まずね、バンクーバー発音の鬼。
はい、
これは何なんですか。鬼、やっぱ鬼鬼教官みたいな感じ。
これですか。これはあのバンクーバー発音の鬼っていうのは。うん、 僕がつけたものじゃないんですよねこれね。
あ、自分で名乗り始めたわけじゃない。
実はそうなんですよ、うん、だってこのもう今日3回目ですけど、僕からちょっと鬼っぽさってだって感じますか皆さん。なんかもう口調とかも優しくないだって
まあまあまあそうね、そうね、厳しそうではないね
これはそうそう、これはね、あのこれを知らない人はちょっと驚きの事実かもしれないですけど、あの本を出すとき、あ、この一作目の本がそのバンクーバー発音の鬼が教える日本人のためのネイティブ発音のこと33みたいな、みたいな、
ね、合ってるよ、
合ってる
よ。バンクーバー発音の鬼が日本人のためにまとめたネイティブ発音のコツ33、
はい、というね、すごい長いタイトルなんだけども、まあインパクトあると思うんだけど、その本がまあ俺の最初の語学書なんだけど、でその時についたタイトルが、まあ、その発音の鬼って、ここがまあその表紙的にも結構ドーンって出てて目立つ感じで、それ以降なんかその発音の鬼リチャード川口みたいな、そういう肩書きがね、なんとなく広まってしまったっていうのがあるんだけど、
あ、じゃあ出版社がつけた名前。
そうなの。このタイトルは、あの実はね、著者はね、あの考えれないんですよ。考えても、あの、うんうん、まあ、まず通らないんですよね。
まあまあ決定権はね、その
すっごい最初びっくりしたんだよ、そう、これはもう売れるタイトルを、あの出版社側が編集側が営業と相談したりしながら決めますんでっていう。
そうそう、だって出版社がね、投資をして、うんうん、ね、お金払ってね、うん、責任持って売る、リスク取ってやるから。
そう、俺の本だろうって思ったんですけど最初はね。
いやいやいや
いや、うん、いやいやいやまあそんなわけで結果良かったんですけどね、うん、今は気に入ってるんですけど、気に入ってるんだけど、まあ鬼ではない、
鬼ではない、うん、じゃあ鬼じゃなかったら何、
鬼じゃなかったら何なんでしょうね。発音
バンクーバー発音の
人弱っ、バンクーバー発音の人が教えるって弱いな。まあだからやっぱ鬼はいいんでしょうね、うん、まあだから鬼のように、いや、よ
かった、今天使とか言うのかなとか思って、
いやいや発音の天使みたいな、いや気持ち悪いでしょ、うん、発音の人ですね。でもね、鬼ではないですね、うん、そうそうそうそう。ただまあじゃあ鬼のように上手に教えれるとか、まあ、そういうことにしていただければ嬉しいですね、う
ん、やっぱりその発音に対するこだわりとか、
うん、うん、こだわりはやっぱりネイティブの発音って、うん、あの自分がこう伝えるためだったりとか、うん、ね、やっぱ発音がかっこいいってやっぱすごいかっこいいじゃないですか、うんうんうん、で自分がそのネイティブと同じように発音できることによって、その感覚が一致するので、つまり聞き取れるようになるんですよね、ネイティブの発音が、
うん
うん、もう極論言うと、なんか自分が発音できない音は聞き取れないです、やっぱり自分の中でその引き出しがないのでね、
うんうん、
なのでまあ発音ってすごく大事だっていう思ってるんだけど、その教え方のこだわりっていうのかな、うん、それはやっぱりね、自分がバイリンガルであることをベースに教え方を編み出していったっていうのがこだわりだと思います。つまりどういうことかっていうと、うん、ネイティブはもちろん、まあ、一番お手本じゃないですか、それを真似するべきなんだけど、うん、真似していいんだけど、そのネイティブはその発音を上手に教えられないんですよ実は。
うん、
どうしてかっていうと、どの音が日本語になくて、どの音が日本人にとって難しくて、そして日本人っていうのはその日本語で使う音のバリエーションの中でしか音を出すことに慣れてないんだけど、どの音がだから難しいのかとかも分かんないんですよね、全部簡単だから、
うん、で自分でね、どう出してるか分かんないもん、ね、
自分どう出してるか分かってないんですよ。
そうだから俺も例えば教える時に、うんうん、日本語のラって下弾いてるでしょっていう、うん、下弾いてるのを感じてもらうとこからスタートするから、
うん、そうだよね、そこをまずそう自分のネイティブの言語って、あ、本当だっていうところからですもんね、うん、そう
無意識で気づかないから、
ね、そうなんです。なのでできるのと教えるのって、まあ、何事もそうかもしれないけれども、英語に関わらず、うん、できるのと教えるのってやっぱ違って、なのでネイティブは Come on, repeat after me しか言えない人がまあ多いというか、うん、全員じゃないですけど、うん、ね、Oh close, Oh that was good, that was good, nah とか、なんかそういう言われても、うん、何が良くて何が良くなかったのかも分からないじゃないですか、うん、教わってる側としてもね、きっとね、
でそこで、うん、俺はバイリンガルだからうまく教えられるんだぜと、
まあそうバイリンガルであることがまた一つの条件で、うん、そうこの音はもう日本語と違うよね、で日本語の発音は下の位置はこうだけど、だけど英語の時はそこをちょっと下げるだけで英語の音なるやってみてとか、そういう具体的な言い方ができるっていうのが、うん、まあちょっとこだわりですかね。まあそういうわけで、なんかいろいろと理屈的にちょっと体系化した教え方をしてます、うん、はい。まあ、あともう一個付け出すんだったら、理屈的っていうのはちょっと大人になってからは大事だと思うんだけど、
うん、
それがきっかけであってほしいなと。この出し方が分かって出せて、でそこから慣れて当たり前にするっていう、そのフェーズがあれば大人になってからでも発音ネイティブ化は全然大丈夫です、うん、子供はそれがなくてもね、自然とこう覚えていくかもしれないけど、うん、逆に大人になったら諦めちゃう人が多いんだけど、なことはないですよっていうのがこだわりです。
とね、
うんうん、
俺は、まあ、発音悪くはないと思うんだけど、はい、どういう風にやったかっていうと、大学入った時に、うん、スピーチクリニックっていう授業があって、要するに、ね、発音矯正、
うん、
英語の発音を基礎からこう叩き込まれたみたいな、そういう授業があって、うん、
はいはいはい、
でその後自分でいっぱい歌を歌って、
はい、
で、うん、その練習してで定着させてったみたいな、
うん、なるほど、
そういう感じでやってきたんだけど、
はい、いいですね、好きなものでこうどんどんこう鳴らしてったってことですね。
そうそうそうそうそう、うん、
はい、
そう、カーペンターズの歌だったり、うん、はいはい、あと俺大好きなバンドでファイアハウスっていうのがあるんだけど、うんうんうん、まあ、それのバラード曲をいっぱい歌ったりとかでやってたんだけど、うんうん、ね、リチャードの学校だとどんな感じで発音身につけさせるの、
うん、発音、うん、まあ、発音でもそれこそさっき言った Repeat After Me じゃもうちょっと解決しませんよって話じゃないですか、うん、なのでその発音っていうのもまず日本語にない音っていうのは音の出し方をしっかりとやったりとか、うんうん、あとはそのまあ母音と子音ですよね。であとその結構特徴的なのは発音の技かな、技、うん、まあ、もちろん代表的なもので言ったらこの子音から母音っていうのはつながって一塊みたいに発音するよっていうリンキングがあるじゃないですか、
うん、
うちだったらそのリンキングはリンキングなんだけど、それを例えばあの丸にっていうような書き込み方するんですよ。その音が変化する特徴を1から13までの技があって、
13もあるんだ。
13もあるんですよ。で、あの子音からまた子音はこうぶつかって小さい「つ」みたいにためますよ。それがまあうちだったら5番だったりとか。
その 5番だけちょっともうちょっとお願いします。
あ、5番、
例えば何か例で単語で言うと、
はい、まあ、一番分かりやすいのは「さようなら」っていう時、
うんうん、
まあ、これはまあ永遠に「さようなら」って意味になっちゃうけど、まあ、だからまあ使う時逆に注意なんだけど「グッドバイ」ってあるじゃないですか、
うんうん、
あれはもうみんなグッドバイっていう人いないじゃないですか。
確かに、
あれ、まあ、普通にカタカナでもグッバイって書くじゃないですか、うん、それは音から入ったからと思うんですよ、
うんうん、
それっていうのはあのその D って聞こえないんじゃなくて、うん、やっぱり言ってないんですよね、
うんうん、飲み込んでる。
そう、でもグバイではないよね。グバイでは、うん、グッバイってちょっと小さいつみたいなこのための飲み込みがあるじゃないですか、
うんうん、
そう、その現象って別にそれだけじゃなくて、例えば You should do it だったらYou should do it って知って、この D が、まあ、
should の D が聞こえないとか、
はい、聞こえないとか、
うん、
で気づいてほしいのは聞こえないんじゃなくて言ってないんだよっていう話なんですよ。で、うんうん、聞こえないと思っちゃう人がやっぱり多いんですよ、
うんうん、
で何回も何回も聞いて100回聞いて、あ、なんか聞こえた気がする、聞こえてるわけないだろ、言ってない
から確かに言ってないもんね。
そうそうそう、だからその自分が発音できるっていうのは言わないことにもろ気づけるじゃん、言ってねえわっていう、グッバイはもう、あ、本当は言ってないねって気づくじゃないですか、まあ、そういう話ですよね。で5番っていうのはその消える音なんですけど、結構いろいろ消えるん で、
うん、
でそれはあのもう5って書き込むんですよ、ホワイトボードにも。で、2週目かな、なんかあのチェックアウト、チェックアウトって言ったじゃないですか、チェックアウトジョーってやったと思ったけど、イラウトとかもあれはうちは7番なんですよ。でそういう風に発音をこう見える化しちゃうっていうのも、はい、特徴ですかね。
で13個の不幸な数字が、
そうなんです、そうそうそう、呪われた呪われし発音の技が13の呪われし、
それを鬼が教えてくれると、
それは鬼がちょっとこ来たくなくなっちゃう、みんな、なんか地獄の学校みたいで、うんね、そうだったりとか、であとはそのリズムですね、
うん、
結構そのリズムってどこで生まれるかって言ったら、曖昧ボインって言って、あんまり口を動かさない音を、
うんうん、
によってその単語の抑揚も生まれるし、文章全体もそうなんですけど、これでちょっともう番組1個もらいたいぐらいなんですけど、まあその英語の、
まあまあ、
そう、リズムの仕組みとかもなんとなくノリだよとかではなくて、まずちょっともう明らかにしちゃうんですよね。でなのでもう英語の正体が分かると大人ってすごく安心するんですよ。で
正体が分
かる、はい、でそれが確かにってなるともうすごい練習してくれるんで、でそれで最初は新しかったものとかもそういうきっかけができるとどんどん練習して、で慣れて当たり前になって自然になって、で自然になっちゃうと今度は元々のそのカタカナ発音の方が難しいだったりとか、元々聞こえなかったものがなんであの時聞こえなかったのか分かんないとか、そういう形になっていきますね。で授業はまあ1回の授業はクラスだったら75分と限られてる時間になっちゃうんで、やっぱりそのロイさんが歌でいっぱい練習したって、そのフェーズめちゃくちゃ大事じゃないですか、鳴らすっていう。でもそれはどうしても学校ではって話になっちゃうから、あの授業は全部録音自由ですし、さらにビデオも撮ってて、自分が受講した授業は録画も見ることができて、はい、なのでそれで暴走しないようにちゃんとそのどんなだったっけって言ったら、すぐに復習につなげれるような、まあ、そういう仕組みは取ってますね。
なるほど、
はい、なので、まあ、あの Practice makes perfect っていう、練習が完璧にさせるからねっていうのは、うん、ほぼレッスンの終わり毎回言ってるような感じですね。
なるほど、
はい、
でまとめると、うん、発音の鬼が、うん、 英語の発音の正体を明らかにすると、
うん、そうですね。
なるほど。
13の呪われし技。はい。
なるほど。頑張って勉強しているのに上達が感じられないんですか。まあいろいろと英語病を併発してるみたいなのでこの薬を出しておきますね。英語が上達しない原因の直し方。電子書籍ですので薬局ではなく Amazon Kindle ストアでお求めください。英語が話せないのは知っている単語を使いこなせていないだけ。だから1日15分の動画レッスンでエゴイヤ病、直訳スピーキング病、英語コミュ障が治ります。苦手意識が強い人でも2ヶ月以内に英語ができる人に変身。それが頑張らない英会話レッスンです。5時間分の無料レッスン動画をプレゼント中。詳しくは西澤ロイの公式ホームページをご覧ください。あなたはもう英語が話せるんです。English is not as difficult as you think it is. 英語はあなたが思うほど難しくはありません。西澤ロイのスキドアップ English。 英作文チャレンジ。
チャレンジ。
はい、ということでですね、今週もメインのコーナー英作文チャレンジ、
はい、皆さん気合入れてください、
はい、この英作文チャレンジのコーナーではお題をですね毎回出しますので、あくまでもお題なんですよ。でそのお題を元に自由に英語を、その言いたいこと、自分の好きなことを表現していただいて、うん、そしてそれを英語で、ツイッターに書き込んでいただきたいなと。
その通り、もうコミュニケーション本来自由です、はい、ね、模範解答なんてあるわけございます。
で我々も、まあ、英作文に挑戦しますし、で皆さんにもツイッターに書き込んでいただきたい。でハッシュタグスキド、漢字でスキに温度の度、
はい、
スキド、
はい、
そしてハッシュタグ英作文チャレンジ、英作文漢字でチャレンジカタカナ、これをつけてですねぜひ書き込んでいただきたいんですが、
はい、参加してください、
はい、でお題を発表したいと思います。
おお、デケデケデケデケデケデケデケデケデケデケデケデケデケデケデン、
ねほりはほり。
ぶっこんできたね。ねほりはほりだ、ね、
これよくない。
まあ2週続いてねほりはほりですもんね、うん、まあいいけどね。
だってこれさ、うん、こう和英辞書とかでねほりはほりって調べるの、うん、俺怖いぐらい、
そうですね、
変なの出てきそうだから、
うん、そうですね。 Dig roots and leaves。
あ、根と葉を掘る。
根と葉を掘る。
ああ
、掘っちゃう、うん。
でね、そう、これ多分直訳しても難しいので、
What is that? って言われちゃいますからね、うん、そんな表現ないからね。
そうだから、そのね、ねほりはほりという言葉にこだわらずに、うん、あの自分の使えるもう簡単な表現でいいので、それを使って、うん、まあ、頑張って表現して伝えようとしてみてください。
これあのリスナーの方たちの中にねほりはほりっていう意味そのものを知らない人っていないですかね。
まあそのリスナーさんには雰囲気で伝わってるでしょ。
まあまあそうですよね。まあその雰囲気でやろうって推奨してるわけですもん、そもそもね。
そうそう、別になんか厳密にね、なんか言わなきゃいけないわけじゃないので、
うん、そうしたらちょっと辞書に走っちゃいそうだもんね、逆に。
そうそうそう、う
ん、あ、ダメダメ、
うん、はい、
OK です。雰囲気で言って、雰囲気でで
は、うん、どっちからいきますか。
どうしますか、先行。
いいよ。
じゃあまた先行言っちゃっていいですか。
はい、じゃあバイリンガルの、
バイリンガル、
はい、リチャード先生お願いします。
まあねほりはほり、今回のシチュエーションで言ったらなんかちょっと熱いですけど、I want to know everything about you。
おー、
なのかな、
うん、I want to know everything about you。
So I want to know everything about you。 So、
あなたのすべてが知りたい。
そうですね。
なるほどね。
ちょっと熱いですね。なんか恋愛、恋愛というか、そういう男女の感じでも使えるかなと思いますね。
なるほどね。俺も、まあまあ近いんだけど、はい、I want to ask you a lot of questions。
まあ、いいですね。あのストレートでいいと思います。
はい、うん、I want to ask you。 あなたに聞きたいんだと、
うんうん、
a lot of questions、 たくさんの質問したいんだと、
うんうんうんうん、そしたらこっちも心構えできるし、うん、なんていうの、さっき僕が出したやつより使いやすいですよね
そうね、 everything とか言われるとね、
everything about you ってね、うん、なるほどね、うん、スタンダードでいい2つが出たんじゃないですかね、うんうん、
さてもうちょっとひねったのをですね、
ひねった、
リチャード教授ぜひお願いします。
わかりました、ひねるぞ
今ね手でなんか空気をひねってます
そう、ね、じゃ あこれいこう。あのね、ちょっと使いたい表現があるんですけど、先そっちから言っちゃっていいですかね。あの、根掘り葉掘りってまあちょっと特殊な表現じゃないですか。だからこれをちょっと英語でも掘らないんだけど、from head to toe っていうのがあるんですけど、 from head to toe、 うん、うん、頭の先からつま先まで、だからもう全身くまなくっていう表現なんだけど、うん、うん、だこれでも対象が人であったりとか、あとちょっと見た目の感じになるけどね。なのでさっきのそのチェックイットアウトが相性いいかな、見た感じになるから、 I'm gonna check you out from head to toe、 I'm gonna check you out from head to toe とか言ってすると、もう全身くまなくチェケラッチョしちゃうよっていういやらしいな、なんかねそう、でも from head to toe で表現自体がなんていうのかな、舐め回すような感じなので、ちょっとやらしい感じはあるんだけどね、うん、まあ、またバリエーションの一つとして、
なるほど、はい、うん、じゃあ僕ももう一個、
はい、
ちょっとね発想を変えて、
お、
Who are you? Where are you from?
そうですよね、
AndWhat is your job? みたいな感じでこう、うん、いろんな質問をもう並べちゃう、うん、
なるほど、ガンガンマシンガン攻撃、
そう、別に根掘り葉掘りって説明しなくても、うん、根掘り葉掘り感が出たらいいなと思って、
うん、なるほど、あのすごくいいと思います。でも本当そう、ね、Who are you? とかめっちゃストレートで、でシンプルで、このお題に対してね、うん、構えなくていいんですよね、
うん、
もうそれも英語のですよね、思いつくから Who are you? Where are you fromWhat is your job? ってなんかこう思いついたままに喋ってるってことだもんね、うん、それでいいと思いますね、すごくいいですね、
やっと褒められたリチャード教授に、
うんうん、あ、それにかぶせてちょっとおすすめも言っちゃってもいいですか僕、
うんうんうん、
でこのストレートのやつはすごくいいんだけど、あとはまあすごいストレートがゆえに言い方だけちょっと気をつけないと尋問みたいになっちゃうかなと。
ああ、そうね、うん、Who are you? とか特にね、
そうで、おすすめは What is your job? っていうのは質問としてはもうすごい分かりやすいんだけど、うん、これ大人になると何してる人って結構会話の切り出しとしてはいいじゃないですか、
うんうんうん、
僕もよく聞かれますけど、あの日中フラフラしてるしこんな見た目だから
ミュージシャンみたいなね
そうで、その時にあのやっぱ What is your job? だからあの日本語でも職業何ですかって言われると職務質問になっちゃうみたいになっちゃうから、英語も実は What do you do? What do you do? 何してるのっていうこの質問は実は仕事何っていう意味で使うので、
うん、
うん、What do you do? でちょっと慣れた感じで言うと Do you がもうちょっともう曖昧ボイン、ほとんど口動かさないで潰れちゃうから What do you? くっついて What do you do? この音の塊で覚えると結構ね話題として初対面の人とか、うん、あのまあ、もしくは初対面じゃなくても So what do you do? でところで何してる人なん？なんかね、
そうだからなんか、うん、What do you do? って直訳すると、うん、あなたは何をしますか、うん、で意味わからないんだけど、うん、現在形って普段するっていう感じのニュアンスがあるから、うん、普段何するの何してるの、うん、みたいな感じで捉えていただくと
深い考察ですね
英語が話せないのは知っている単語を使いこなせていないだけだから、1日15分の動画レッスンでエゴイヤ病、直訳スピーキング病、英語コミュ障が治ります。苦手意識が強い人でも2ヶ月以内に英語ができる人に変身、それが頑張らない英会話レッスンです。5時間分の無料レッスン動画をプレゼント中。詳しくは西澤ロイの公式ホームページをご覧ください。あなたはもう英語が話せるんです。西澤ロイのスキドアップイングリッシュ。この番組は西澤ロイ FFC ロイ友会の提供でお送りしました。 はい、リチャード川口さんをお迎えしてのスキドアップイングリッシュ3回目、
3回目でしたね。
エンディングで、うん、来週で
エンディングだもん、うん、
来週でお別れです
けど、はい、そうかね、もうここに来てね、まあ、だんだんこう3回目ですけど、まだ回を重ねるごとにね、僕的にはすごいもうリズム回ってきて、なんかもう、うん、ね、1回目とかよりも楽しかったですよね皆さん、
うんうん、
もうやってるこっちもすごい楽しくて、
多分ね今皆さんスキドというハッシュタグで楽しいって書き込んでくれてるはず、うん、俺はそう信じたい、
俺もそう信じてる
でね、まあマンスリーパートナーということで、まあ来週でね、うんうん、リチャード一旦終わりなんだけど、
うん、僕のこと忘れないで、俺さっきね俺
曲に気持ちを込めたの、
うん、
さっき俺かけた曲はリチャード・マーズ Now and Forever、今ここにリチャードがいて、で今後もねやってるからよろしくねという、そういう意味を一応込めたんですよ。
いや嬉しいな、
はい、だただねリチャードつながりだけで選んだわけじゃないからね、
なるほどそっちの方まで意味を込めてくれてたんですね、
はい、
ありがとうございます。
はい、ということで、スキドアップイングリッシュの番組公式ツイッターがあるので、ぜひ皆さんフォローしてください。そしてバックナンバーはアプリヒマラヤで聞くことができますので、全部ですね今までのバックナンバー公開しておりますので、ぜひアプリを入れて聞いてみていただけたらと思います。ということでお届けしましたのはイングリッシュドクター西澤ロイと
発音の2リチャード川口でした。
Thanks a lot for listening and be sure to tune in next week.
See you guys next week.
Bye bye.